私たちは主の皆を崇めるために生きるときには用いられます。けど人間は自分自身の名前と結びついたものを欲するのです。主は主の名前を持っている天的な材料でもってただそれだけで誠の教会を建てます。誠の教会の上なるエルサレムは主の皆を担っています。なぜならば上なるエルサレムとは主の力と主の名誉とを表現する代名詞であるからです。主は誠の本当に心から使用の愛されたところの前に読みました詩編87編の中で書く記されています。そしてシオンは高くそびえ立ち天的な性格を持っているのです。次に詩編の87編の4節の中でペリシテという、国が出てきます。結局シオンとペリシテとの間の対立についてのことが確証されています。ここでペリシテとは人間的な生まれつきの思いを意味しています。地理的にはペリシテの国は潮の近くにありました。だからペリシテと潮とは常に敵対関係にありました。このペリシテ人は常に生まれつきの人間的な思いでもって主の祝福を得ようと努力したのです。例えばペリシテ人は主が彼らと共におられるようにと考え、証の箱、契約の箱をイスラエルのためから泥棒して奪ってしまったこともあります。この証の箱とは、主がイスラエルのために常にこの箱を通して掲示された非常に大切な、宝物だったのです。このことは、新約聖書から見ると、イエス様に使えようとしているが、まだ十字架につけられていない肉に過ぎない。キリスト者にとって最も大切な聖書の箇所は言うまでもなくガラテヤ書2章の日節なのではないかと思います。334ページです。非常に大切な勝利の秘訣を表す言葉です。すなわち人間はいくら努力しても頑張ってもクリスチャンらしい生活を送ることができません。ガラテヤ書2章に実説、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご父のお捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのです。私を愛し、私のために、イエス様は自分自身の捨てになったと言える人は幸せなのではないでしょうか。もちろん秘訣とは、私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きている。私は無視され、捨てられても別にどうでもいい。イエス様は盛んになれば、私は衰えなければならない。この思いを持つことこそが大切です。生まれつきの人間はそういう思いをもちろん知らないし、知ろうと思いません。なぜならば自分のことしか考えられないからです。生まれつきの人間の思いでもって、いろいろな計画が立てられたり、主に使いようとしたりするけど、十字架そのものは毎日の 体験とならなければならない。パウロまだ一緒に働いている同僚者たちの証とは、我々は毎日絶えず死に渡されるものである。だから、イエス様の命が溢れ出るようになると言ったのです。人間的な思いを捨てて、ただイエス様を信じ、生きるものとならなければならない。すべての人間的な思いは、この世のものです。すなわち、自分自身の中心に生きることを意味しているのです。けど主は、我々に次のことを要求しておられます。ガラテア書三章の2、コロサイ書三章二節。あなた方は、上にあるものを思うべきである。地上のものに心を惹かれてはならないと。三章二節ですね。360ページ。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。神戸の多くの兄弟姉妹は確かにいろいろなものをなくしてしまった。けど、得たものがずっと多い。前よりも主は近くにおられることを経験した。前よりも御言葉に頼ると元気になると経験することができたと言われるようになったのです。今の財産は明日もないかもしれない。彼らはそれを体験的に経験したのです。手にあるものを思いなさい。とパウロは書いたのであります。我々のふるさとは手にあることを忘れてはならない。我々の集会はどのような性質を持っているのでしょうか。人間的な思いなのでしょうか、あるいは天的な性格なのでしょうか。それから詩編の87編の中で、ツロという名前も出てきます。まあ、シオンとツロとの間の対立についても書かれています。まあ、ここでツロとは、多忙で、オーバーワークであることを意味します。まあ、ツロは大きな港町でした。それだから、ツロの最も大きな関心は、商業取引、信用、さらに遠隔地商業だったのであります。まあ、今日の信ずる者の多くは、主に対して捧ぐ時間というものを持たなくなっているなのではないでしょうか。なるほど、外側に対しては熱心であるように思われますけど、主に対して静かに祈ることが欠けているなのではないでしょうか。まあ、ツロはシオンと対立しています。主はシオンの愛の眼差しを持ってご覧になったけど、あんまりにも忙しすぎて、思い煩っているツロに対しては、心の痛みを持って見ておられたのであります。私たちは毎日ツロの町の精神と激しく戦わなければならない。それは静かにして、主の御言葉を聞き、すべてを主に委ねることを、ことによって、主をあがむる、というような絶えざる、霊的な戦いです。私たちが必要としていることは、主の前に静かになること、黙することなのではないでしょうか。まあ、主は、私は私の教会を建てると言われたのです。パウロは、主と共に体のある教会を立つものとなったのです。 一体どうして彼は用いられるようになったのでありましょうか。パウロはただ主の誉れだけを求めたからです。またマスクの途中、よみがえりの主がパウロを捕らえられたとき、主は一つの目的を持ってパウロを改心せしめたでしょう。まあ、パウロはそのとき、主は自分が、まあ、福音を述べ伝えるものとしてご奉仕するために救われたのだと思ったかもしれない。けどパウロは何回も何回も刑務所に入れられるようになったので、その時結局小さい問題として何にもできなくなってしまいました。まあ、ある時からは刑務所の中から次のように書いたのです。私は目的を目指して走っている。もう得たなのではない。私は相変わらず目的を持っている、走り続けているとパウロは言ったのです。